瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸市蔵所町の瀬戸蔵ミュージアムの企画展示室で現在行われています瀬戸市文化振興財団新出土品展信濃の幼魚についてのご紹介です。どのような内容なのか、瀬戸市文化振興財団の埋蔵文化財センターの岡本直久さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず新出土品展、新しい出土品展とありますが、はい、今回のこの展示というのはどういうものなんですか、教えてください。
は
い、
僕は普段勤務しているところが埋蔵文化財センターというところなんですけど、はい、遺跡の発掘調査というのを行っています。はい、で、発掘調査をしていますとですね、いろんなところでいろんな発見があるんですね。で、大体発掘調査っていうのは新しい発見が、はい、いっぱいあるんですけども、この発見がですね、例えば新聞に載るとか、それからこのラジオ、それからテレビなんかで、放送されますとですね、皆様に、知っていただくことができるんですけど、この前3週間前でしたかね、上信濃町の遺跡の記事が新聞に載ったりしました。そういうふうにして公になりますとですね、皆さんにも知っていただくんですけども、なかなかそういうことで取り上げていただくことも少ないんですね。ですから、そういう新しい発見を知っていただく機会の一つとしてですね、この展示という形を取っています。それが新出土品展になります。
ですので今回はじゃあ新しい発見があったということなんですか。
はい、ですね、瀬戸市落合町にですね、九雲寺というお寺があります。はい、国道248号線を立ち見の方に向かっていくとですね、信濃交番というのがあります。はい、交差点があります。そのすぐ北側になるんですけども、はい、その九雲寺の参道の脇にですね、勘助という名前の窯跡があります。でこの勘助窯跡というのはですね、うん、大窯と呼ばれる構造の窯になります。はい、でこの大窯の調査が行われたということが実は画期的なことなんですね。
いろいろ窯って、ね、歴史とともにこう種類がたくさんありますけども、この大窯っていうのはどういうものなんですか。
はい、瀬戸の焼き物作りというのは穴窯という名前の窯から始まっています。はい、穴窯というのは朝鮮半島から伝わってきた窯の構造で、焼き物を焼く画期的な窯の構造だったんですけども、うんうん、これは山の斜面にですね、トンネルを掘って、うん、はい、そこの中に焼き物を入れて、火を焚いて、焼くというそういう構造、つまり地下に作られた窯ということになります。
あ、だからこう穴を掘ってっていうことは穴窯っていうことなんですね。
そういうことですね。はい、ただ地面の下にトンネルを掘りますので、うん、そんなに大きくはできないんですね。大きくすると弱くなって天井が落ちたりするということもあってですね、かなり狭い部屋の中ということになります。でそれがですね、戦国時代になりますと地上に床を張って、でその上に天井をかけて、で、作られるというそういう構造に変わってきます。でこうするとですね、かなり大きな窯でも作ることができるということですね。で内部の構造が広くなればなるほど焼き物がたくさん一括して焼けるという、うん、そういうことです。でこれを大窯というふうに呼んでいます。
でその大窯の調査がこの画期的っていうのはどういうことになるんですか。
ですね、大窯っていうのはですね、うん、江戸時代の初めまで戦国時代を通して使われていた窯ということなんですね。うんうん、ですからその期間はだいたい長くても150年、出来上がってから実際に大窯を作るのをやめてしまうまで150年という期間なんですね。で穴窯はですね、やってきたのは古墳時代なんです。古墳時代から戦国時代の最初の頃までということで、年代としてはもう1000年以上、1500年ぐらいで、瀬戸の場合はちょっと遅くから穴窯が始まってますので、瀬戸でも1000年以上という歴史があります。それに比べて大窯の場合はとっても短かったということなんですね。ですから窯の数もとても少ないですし、発掘調査をする機会というのも非常に少ないということですので、大窯の調査そのものがあまり行われていないということで画期的ということになります。
じゃあ今回いろんなことが分かったということになるんですね。はい、そういうことですね。 で今回の展示では勘助鎌跡というところを取り上げているんですよね、
はい久しぶりに大鎌の調査が行われたということになるんです、うん
はい、
ですから今回ぜひ勘助を取り上げたかったということで、うん企画の方をスタートさせたんですけども、勘助鎌跡を取り上げるだけではなかなかその状況というのか、伝えることが難しいなというふうにいろいろ考えましてですね、どうせなら勘助鎌の前後の時期の鎌も取り上げる、あるいは勘助と同じ時期のものを取り上げる、ということで周辺の遺跡も含めて、やろうというふうに思ってたんです、
はい、
で、そうしてたらもうちょっと別の時代もっていうふうにしてですね、いろいろとなんか構想が膨らみ続けて、なんかいつの間にかの信濃の歴史、窯業の歴史そのものをもう示してしまった方がいいんじゃないかということで、はい信濃の窯業という信濃の最初から最近までを全て取り上げるという壮大な展示になってしまいました。
でこの勘助鎌跡っていうのがさっきおっしゃったその信濃の落合町にあるっていうことなんですよね。でそこから広がりました。で信濃地区もすごい鎌跡多いそうですよね。
下信濃っていう地区と中信濃、上信濃というふうにして地区が分かれるんですけども、うん、そのなんか特に下信濃と上信濃に関してはたくさんの鎌跡があります、
はい、
で始まりは鎌倉時代ということですので、うん、瀬戸用という時代からすればちょっと遅れて始まるんですけども、まあ、現在も窯業の方は盛んに行われていますので、うん、ずっと鎌倉時代から現在までの長い歴史を持っています、はい、それを各時代時代を代表している8箇所の鎌跡の出土品を使って説明をしています。
なんか面白そうですね。でそんなその信濃の歴史の中でも今回の展示でこう特にこう注目してほしいという時代などもありますか。
はい、やはり勘助鎌跡の創業していた戦国時代ですね。
戦国時代ですね。
で信濃は尾張の国と三河の国の国境にあたります、
はい、
ですから戦国時代にはその両国間で取り合いをするんですね、この地域のことを。で尾張の織田と三河の松平という争いです、
はい、
で、おそらく焼き物っていうのはかなり高級品であって武士たちにとっての財源になっていたというふうに思われてます。ですから信濃の桑下東鎌というのがあるんですけども、はい、この桑下鎌と桑下城が近い。で勘助についてもそのすぐ北側に落合城というのがお城がありますので、はい、お城と鎌が近いということもあってですね、かなり、密接な関係にあったんだろうということになります。
このお城と鎌が近いというのは何か理由はあるんですか。
お城鎌屋さんからすれば、うん自分たちが守ってもらえる、武士の人たちが守ってもらえる、で武士の方からすれば、うん、鎌屋さんが焼いた焼き物の売り上げを一部をもらうことで自分たちの財源になる、ですから、まあ、ウィンウィンの関係ということになりますよね、ただ最後はですね、ここの鎌屋さんたち戦国時代の途中で亡くなるんですけども、その理由の一つが織田信長になります、で織田信長がこのちょうど桶狭間の頃に、はい、信濃に攻め入ってですね、松平を追い出してですね、平定してしまいます、で織田信長がその後美濃に移りますね、岐阜城に移ります、はい、その時にどうやら鎌屋さんみんな美濃に移っちゃう、
はいはい、
ですから信濃から鎌が一斉になくなってしまうということでですね、彼が鎌屋の方をかなり優遇していたということが実は分かるっていう、ということを展示の中で示しています。
もう鎌の話だけじゃなくてその時代のこう、ね、武将の話にもつながっていくってこと、
そういうことになります、
ね、楽しそうですね、
はい、
じゃあぜひご覧くださいですね。
そうですね、ぜひ見ていただきたいと思います。
展示はですね8月20日の日曜日まで行っています。夏休み中もありますので ね、
そうですね、
ぜひご覧になってください。
ぜひタイムスリープしていただければと思います。
本当ですね、ありがとうございます。今日はね、たくさんのお話を聞かせてくださいました。埋蔵文化財センターの岡本さんに新出土展信濃の窯業について瀬戸蔵ミュージアムで行っていますのでぜひご覧になってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。